一です。おはようございます。今回のエピソードではショート編ということで、僕自身がですねエジプト調査から帰ってきたばっかりなので、その思い出を少しお話をさせていただければなと思っています。世界不思議発見という番組、つい最近ね最終回を迎えてしまったのですが、その番組でもおなじみの川江幸則先生が率いるエジプト調査隊のメンバーとして、僕もエジプト調査に参加してきました。この番組は僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースのサポートメンバースティームボート乗組員のご協力でお送りしています。よろしければニュースレターの方もご登録ください。というわけで、僕が参加させていただいたエジプト調査、正確に言うとエジプトの予備調査にあたるわけなんですが、こちらのね、思い出話、つい最近のことだったんですが、ゆるゆるとお話をしていければなと思っています。2024年の3月22日から29日まで長崎からエジプトへ行っておりました。2024年というと3月の30日31日が土曜日日曜日ということで、リアル年度末だったわけですね。29日が事実上の2023年度最終日だったわけなんですが、この日まで出張していたということで、企業にお勤めの方、あるいは大学にお勤めの方であればそんな無茶なと思われたかもしれません。実際ねかなり無理がありました。一度ね、年度またぎの出張をしようと思ったことがあったのですが、事務の女性にですね、それは理論上ありえないですねっていうふうにね、なんか振られた時と同じセリフを言われたことがありました。恥ずかしくて、BGM でごまかしてしまいました。言いたいことはですね、渡航直前に、予定変更があったということなんですね。で、予備調査の内容が変わるということは、必要な機材も変わってくるわけなんですが、そうなるとですね、日本で研究室から持ち出すとか、急遽ね、ホームセンター行って買い込んだりとかして、ということを考えるわけなのですが、これ、2つの理由でちょっと難しかったんですね。1つはエジプト入国の時の税関で引っかかるわけですね。日本の税関よりもはるかに厳しくて、何か機材を持ち込むというのが必ずストップがかかる。一例を挙げると、例えばカラープリンターを持ち込もうとすると、これは没収されてしまうというようなこともね、かつて、ありました。で、もう一つは飛行機に持ち込める重量制限というものがあります。1人何キロまでというね、重さ制限があって、その重さ制限の中で、特にね、メンバー例えば3人で乗るんであれば、3人で何キロまでだからっていうふうに荷物を分担したりとかするので、1日2日でそれを再調整するというのは難しいわけですね。でもしょうがないと、これはエジプト着いてから現地調達するしかないということで、当初の予定ではね、 まあ、我々銀座第一大ピラミッド大スフィンクスの調査もやっていますので、まあ、そこ実物をね、見に行こうというふうに調査メンバーと組んでいたんですが、我々の調査メンバーですね、まあ、考古学者、エジプト考古学者も当然いるんですが、まあ、リーダーもエジプト考古学者ですが、エンジニア、コンピューターサイエンティストもいて、中にはですね、データでしかピラミッドを見たことがない、データでしかスフィンクスを見たことがないという人も、まあ、結構な割合いるんですね。で、僕自身、データを扱うコンピューターサイエンティストとしてこういうことは非常にはばかられるのですが、やはりね、実物を見たことがあるかどうかっていうのはね、違うんですね。で、ぜひメンバーには大ピラミッド大スフィンクスを見てほしい、ということで、メンバーにはギザ第一行ってもらいました。で、僕自身単独行動で、エジプト人ドライバーに車を出してもらって、カイロ市内を走り回って必要なね、資材を調達してきました。これが初日なんですね。何を買ったかというと、セメントでしょう、それからエポキシ樹脂でしょう、そして電源ドラムとかですね、延長ケーブルですね、そういったものをですね、工事現場で使うようなものですね。で、たまたまエジプトがラマダーンというね、断食月にあたりまして、断食月なので日中はご飯はもちろんお水も飲めないんですね、このイスラムの方々は。というわけでですね、仕事に身が入ってないというと失礼に当たるのかも分かりませんが、あまりお商売も熱心ではない期間で、なかなか物資が手に入らないですね。で、カイロの電気街、日本でいうと、昔の秋葉原、今の萌えの街になる前の秋葉原ですね、それから大阪の日本橋のような地域があるんですが、そこへ行って、電源関係のね、資材を集めに回ったんですが、電源ドラム、このね、電源の延長ですね、ぐるぐる回して、引っ張るもので、これがなかなか手に入らなくて、我々調査隊はカイロの知り合いの家にですね、これを置かせてもらってる電源ドラムがいくつかあるんですが、これがですね、我々が調査したいという地域を調べてみると、衛星写真、Google Earth の衛星写真を使って調べてみると、最寄りの電柱から、そうですね、200メートルぐらい離れてますかね。で、我々のストレージに置いていた電源線では届かないということで、追加でね、ドラムで引っ張ろうかなと思って買いに行ったんですが、これが手に入らないと。で、その電気街を、カイロの電気街ですね、走り回った結果、1個だけ売ってた。もうね、足元見られたのか、ぼったくり価格で、しかもね、このトルコ製で、現地でね、エジプトで、ドイツ製というのが非常に高品質なもので有名で、トルコ製というのはちょっとそのワンランク落ちるんですが、トルコ製しかないというふうに言われて、でお値段はドイツ製の値段と。で、これ買うかどうか迷ったんですが、仕方ない、アラビア語でね、マレッシュっていうんですが、もう仕方ないということでね、買うことにしました。ただ買う前に、これ本当に使えるのと思って、店でね、テストさせてくれと、通電させてくれというふうにね、お願いをして、エジプトはね、210ボルトですかね、細かい数字あんまり意味がないんです。テストで測ってみるとね、かなり上下しているので、細かい数字はあんまり意味がないんですが、200と220の間ぐらいですね、交流の200と220の間ぐらいで、 まあ、その電圧でも白熱電球というのはつきますから、ちょっとテストさせてくれと、電球を使ってねテストさせてくれということで、ドラムに今電源を挿して、エジプトではまあ一般的にね新型プラングというヨーロッパと共通の、まあ、イギリスを除く西ヨーロッパと共通のプラングなので、まあ、ブチッと挿して、で反対側に、まあ、電極を挟んで、電球をつけてもらって、その電極をねハリーポッターの杖みたいにねバシバシってつなぐんですよ。でそのねバシバシがね本当にねハリーポッターの呪文みたいなことになっちゃったんですよ。もう目の前でもうビャーってこう光って、何が起こったかっていうと、その電気街が停電したんです。電流が流れすぎたんですね。もうね白熱電球もねビカビカって光ってね、でも周りも一瞬なんかもうバカバカバカってこう点滅して、バーンってこう、まあ、多分ね大元のブレーカーが落ちたんでしょうけれども、電気街ってまあエジプトの電気街ですから、日本とは雰囲気がだいぶ違うわけですね。まあアラブのお土産物屋さん通りとかをね思い浮かべていただくと、まあそれに結構近い雰囲気で LED 照明がねこういっぱいあって、まあ LED 照明といってもこうネオンのカラーが好まれるので、ピンクとかね緑とかね、オレンジとか紫とかこう派手なね色でね、昼間からビカビカとしてたところが一瞬にしてこう真っ暗になって、でも店主とかはね、笑ってて、ほらうちのドラムはちゃんと電気通しただろうみたいなね、感じで、まあニヤニヤされていました。まあ、というわけでね、そのドラムを、購入して、運びました。でまあその後ね、まあ、ドラムのケーブルの長さがね、まあ、50メートルと書いてあったので、まあ、足りるかなというね計算ではあったんですが、まあ、それをね、信用していいのかどうかちょっとね、疑念が残ったので、まあ、別のお店でね電線の切れ端が手に入ったので、そこはちょっときっちり測ってもらいました。26メートルありました。電線の切れ端もついでに買って、まあ、切れ端だけではどうしようもないので、そこでね電源プラグを買って、別のお店に行って、そうですね、ニッパー、お店で使ってるニッパーをね、おいそれ売ってくれってお願いして、本当ね街中探してもなかなか工具を単品で売ってるところがなくて、まあラマダン期間中ということでね出払っちゃってたんでしょうね。で、まあ、お店で使ってるニッパー売ってくれと願いをして、まあ、買い取って、つまりまあそのお店はもうしばらくね、電線切ることないんでしょうね。ラマダン明けまでは我慢するということだと思うんですが、で、他にねドライバーとかハンダゴテとか、まあ、念のための工具、テスターはね日本から持ち込んでいたので、まあ、念のための工具を手に入れて、で、まあ、メインチームと合流をしたということがね、ありました。でまあそれだけの大きな愛を抱え込んで、河合幸典先生率いるチームと合流して、まあカイロ大ギサからですね丸一日かけて現場へと移動したわけなんですね。行き先なんですが、これはねリーダーからの発表がないと僕が勝手に発表できないので、ぜひ河合幸典先生のツイッター、そしてインスタグラムをね、見ていただければと思います。というわけでね、スティーム FM ショート編、エジプト予備調査の思い出話をしてみました。ではまた次回レギュラーエピソードでお会いしましょう。 STEAM FM の1でした。